リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。2月です。暦の上では節分が過ぎ、梅の開花の便りも全国各地から届いていますが、京都はまだまだ厳しい寒さが続いています。春を静かに待つモノトーンの京都、雪景色がとても綺麗です。京都三条から出会いの絵にし心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第46回ゲストは懐柔禅師ご住職、沢木常賢様です。今日は朝早くからありがとうございます。
おはようございます。
やっぱり京都は寒いですね。
そうですね、まだまだ寒いですね。
そうですね、今日はもう本当に、そんな状況の中でもおいでいただきましてありがとうございます。早速なんですけれども、懐柔禅師のご紹介をお願いできますかね。
はい。懐柔禅師は京都とはいうものの、京都府の一番南の端、今は木津川市といいますけれども、はい、奈良市のもう北隣、京都の一番南の端、そういうところにあるお寺でございまして、標高がそうですね、海抜200メーターぐらいの山の上にあるお寺でございまして、
はい、
眼下を木津川という川が流れておりまして、
はい、
まあ、伊賀の方から流れた川がずっとこの木津川市を通りまして、
はい、
淀川という川になるわけですけども、
はい、
昔からそういう古くからの文化を育んだ川が下に流れておりまして、懐柔禅師というお寺は天平7年という時に、
はい、
聖武天皇の勅願によりまして、
はい、
東大寺の老弁僧正って方によって開かれたというふうに伝わっております。
はい。
ちょうどその頃といいますのは、奈良の平城京、奈良の都に聖武天皇がおられまして、
はい、
大仏様をお作りになるとか、
はい、
あるいは都を奈良の平城京から少しばかりですけども、この木津川市というところに国京という都をお移しになるとか、
はい、
そういうことにちなみまして、ちょうど懐柔禅師のある場所といいますのは、
はい、
奈良の平城京から東北、いわゆる鬼門の位置にあたりますので、
鬼門の位置、
はい、そこに、まあ、観音様をお祭りしたのが起源というふうに伝わっている、そういうお寺でございます。
ああ、そうですか。はい。まあ、現在が京都というふうな、まあ、県ということなんです、京都府ということなんですけれども、奈良県の方に非常に近いという、ね、
そうですね、木津川市あたりといいますのはもう奈良の文化圏、いわゆる東大寺、興福寺、そういう奈良の大きなお寺の勢力下にあったお寺がたくさんある場所でございますので、ね、まあ、京都府と言いながらも、まあ、お参りに来られる全国の方は、まあ、奈良と思って来られる方も多いような、そういう地域でございます。
最寄りの駅はどちらなんですか。
私のお寺は JR の鴨駅という
。鴨駅ですか、
はい、
そこから徒歩、
まあ、大体小1時間4キロ弱でございます。
やっぱりバスか何かを乗り継いで、
まあ、バスもありますけども、まあ、ブラブラ歩かれてこの木津川を渡って、こう山に向かって歩いてきていただくという、まあ、その途中に聖武天皇の国京という都の跡もございますので
。ああ、いいですね。
ちょうど歩かれるには、まあ、いい距離じゃないかと思います。
そうですよね、はい、1時間でしたらね。はい、ありがとうございます。沢木ご住職は現在、まあね、ご住職という お立場なんですけれども、
はい、
まあ、これまでの経歴も交えてプロフィールをお願いできますかね。
あ、そうですか、はい、まあ、それほどお話しするようなことはないんですけども、まあ、私は懐柔禅師で生まれまして、
はい、
育ちまして、
え、
小学校から中学校と毎日 お寺から歩いて2キロほど小学校は通ってましたし、
はいはいはい、
中学校は4キロぐらい毎日通って、まあ、行きは下り坂なんですけども、はい、帰りは急な上り坂を帰るという、まあ、そういう生活を毎日しておりました。22歳の時に、まあ、専従である父親が亡くなりましたので、
はい、
22歳の時からこの懐柔専従の住職という、まあ、後を継ぎまして、もはや30数年というそういうところでございます。
そうですか。まあね、若くしてご住職になられたということなんですけれども、まあ言い知れないご苦労も多分あったかと思うんですけど。
そうですね、その当時はやっぱりいろいろなかなか大変なことが多々ございましたし、
はい、
まあそれなりの古いお寺でもありましたんで、
はい、
まあ、山のお寺の中の伽藍の維持とか、
はい、
ちょうど私のお寺は下から1キロほどがお寺の道になりまして、その道路の維持とか、あるいは境内、あるいは山もありますんで、
はい、
そういうところの維持管理やなんかもなかなか、まあ大変といえば大変であったのも事実でございます。
はいはいはい。まあ、標高200メートルと言いますと、今でしたら雪が、
そうですね、この前の大雪の時には少し積もりましたけ
ど、はいはい、
まあ、幸いにもお寺が斜面が南向いてますので、大体雪が降った次の日というのはお天気が良くなって、大体晴れて、すぐ溶けるというのが定番でございますけど、
はい、ありがとうございます。それではですね、懐柔専従さらについて詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、先ほどご紹介がありました天平7年、
はい、
これ735年ということなんですけれども、はい、そのあたりをもう少し広く深くお伺いしてもいいでしょうかね。
あ、そうですね、やはり聖武天皇という天皇さんが、はい、奈良の都をおられまして、はいはい、やっぱりいろんな災害とか、自然災害プラス、いわゆる、まあ、疫病のようなものが流行ったり、はい、ということがございまして、やっぱりそういう時に遷都とかいろいろ仏教にこう頼って、国を治めるというようなことを、はい、まあ、非常に強く思われた方でありますので、はい、まあ、大仏様をお作りになるという、
はいはい、
それで国の平安をというような思いをあられまして、
はい、
まあ、その大仏造立の平安を記念する、あるいは都を移すというような、はい、非常に大きな決断をされまして、
はい、
3年少しですかね、国境というちょうどお寺のすぐ下に、そういう都を移されまして、
はい、
そこを、まあ、国の中心地というようなことで定められまして、大仏殿やなんかも奈良の平城京から少し移ったようなことでございますけれど、
はいはいはい、
まあ、そういうことにちなんで、やはり懐柔専従という、まあ、そのところは観音寺というお寺であったというふうに言われておるんですけども、その鬼門の位置に、まあ、お寺を建立して、そういう平安をその工事やなんかがうまくいくようにという、まあ、そういう思いがあったというふうに伝えられております。
そうなんですね。まあ、まあ、すごい歴史をここをね紡いでこられた、ね、ということなんですけれど、
しかしながらその頃のお寺はまあ平安時代の中頃に火事で焼けてなくなりまして、まあ、ご本尊様は残ったようでございますけれども、
はい、
また鎌倉時代に入りましてから、
はい、
下脱商人という、まあ、鎌倉時代にの非常に活躍された有名なお坊様が、
はい、
興福寺というところにおられたんですけども、
はい、
そこから笠置寺というところに一旦お移りになりまして、
はい、
また晩年その懐柔専従に移り住まれたという、その鎌倉時代に再建されて付けられた名前が懐柔専従という、まあ、珍しい名前になるわけですね。
そうですね。なるほど、そういうことなんですね。まあ、聖武天皇からということで、私はもう実は大阪なんですけどね、はい、国分寺というお寺の世話役をさせていただいておりまして、はい、
なるほど、なるほど、
木津川から淀川合流して三川合流する、はい、して、はい、さらにその下流を流れていく、まあ、大川と淀川の間にある大阪市の北区というところに、ね、まあ、国分寺聖武天皇の直眼道場ということで、
そうですね、
はい、
実は 山城の国という、まあ、京都府南部の山城の国の国分寺もその国境というところに、はい、国分寺が置かれましてですね。
ああそうです。
実はあの山城の国分寺の住職で、ね、私が兼務をいたしております。
あそうですか。
そうなんです。
これは妙なご縁でありがとうございます。
全国の国分寺の中でも、まあ、あの一番、まあ、古いと言われている山城の国の国分寺もその国境があったところと同じところにはあったというふうに言われてます。
は
い、現在もまあ国分寺というお寺として、はい、残っております。
近くに国分二寺があったりしながら。そうですね。そうですか。これもありがとうございます。だから本当にもうご縁を感じます。
だから全国の中心地で、その国の中心地であったことは間違いないと思います。
そうでしょうね、と思いますね。奈良と京都のちょうど、まあ、奈良に近いですけどね、間にあってという。
もうお寺から見渡す山は奈良の方、あるいはあの大阪と奈良の境の金剛山、葛城山やなんかが見渡せますので、
はいはい、
非常にいい場所にあるお寺でございます。
いうことですよね。いやーこれなんかすごい縁を感じますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お話の途中なんですけれども、ここでミュージックブレイクということで、いつものように音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり、地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、 これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは懐柔禅師ご住職沢木常賢様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどのお話、国分寺にご縁があるということで非常に感動的なお話をいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ですね、ゲストで来ていただいた方に必ずお伺いお尋ねしていることがありまして、コロナまだ先が、ね、見えない状況なんですけれども、この3年間どのようなことで、対処されてきたかということをご紹介いただきたいんですけれどもね。
そうですね、コロナが流行りだしまして、この町から人が、
はい、
いなくなるというか、もちろんお寺に来られる方も少なくなりまして、市内のお寺ではもう廃館というのを休止されて、門を閉められたようなお寺もございまして、
はい、
私もお寺を閉めて、ハワイ旅行でも行こうかなとこう思ったりもしたんですけども、
はい、
ハワイ行く飛行機が飛んでないことに気づきましてですね。
そうですか。
残念と思いながら、中にはやっぱりお参りということを思ってお越しになる方もございますので、やはりお寺は閉めるわけにはいかないなと、
はい、
そうするとやはり、対策をきちっとして、お参りはいただくと、はい、ただ行事によりましてやっぱり お寺というのはやっぱりお唱えするというか、声に出して、お経を唱えるという、そういうことがございまして、
はい、
月に一度南信堂の皆様方がお集に参りいただいて、
はい、
お経を一緒にお唱えするような行事とか、あるいは御栄華という、お唱えするそういうのがあったんですけど、それはしばらくやはり休止せざるを得ないというようなことで、はい、本来こういう大変な時にこそそういう信仰があって、皆さんの心が落ち着くものであるはずなんですけども、それができないという、非常に辛い時期を過ごさせていただきました。逆にそういう時にこう無理をしてもやっぱりなかなかうまくいかないであろうから、こういう時はこういう時なりにやはり自分の内面を整えるとか、少し勉強するとか、そういうことをして時間を過ごせればいいなという、そういう理想は描いておりましたけども、なかなか現実と理想とはちょっとかけ離れておりましたですけど、そういう時間を過ごしておりましたです
ね。しかしその内面を磨くというのはなんかいいですよね、この時期に。
そうですね、
自分に向き合うみたいな感じですかね。
それもありますし、次に何ができるかというようなことも考えたりとか、
はい、
このお寺の良さとか地域の良さを、通常に戻った時に広く皆様方にまた知っていただける、そういうことが何ができるかとか、そういうことを考えつつ時間を過ごしておりましたですね。
そうですか、はい。あとですね、コロナ禍ということで、いろんな行事も、滞ったり再開したりあったと思うんですけれども、通常でしたら、年間でどんな行事をこうされてるんでしょうかね。
そうですね、
はい、
お正月の 初詣のお参りの方、はい、あるいは2月の節分のお参り、それから3月の厄除けのお参り、4月の観音様のご縁日、
はい、
そういう行事がやはり多くお集まりいただいて、一緒に、お唱えをしてお勤めをするという、そういう行事なんですけども、なかなかそれがうまくできなくて、最近少し戻りつつありますけども、
はいはい、
あと秋になりましたら、懐柔禅師非常にたくさんの国宝の御地の塔をはじめ寺宝がたくさんございますので、そういうものを一般の方にお参りしていただく、秋の御開帳というのをやっておりまして、その時にはそれほど密になるわけでもないですし、お唱えするというそういう行事でもございませんので、非常に多くの方にお参りをいただくようになっておりますけど、
これ先ほどいただいた地図なんですけれどもね、
はい、
ちょっと YouTube もありますので、だいたいちょっと位置関係も含めて見ていただきながら、はい、これも五重の塔ですよね。
懐柔禅師の五重の塔は国宝の、五重の塔でございまして、 外に立ってます五重塔でも日本でも4番目に古い五重塔でございます。まあ、あの五重塔一番古いのは、まあ、奈良の法隆寺、
そうですよね、
はい、それから室生寺、同じく奈良の室生寺の五重塔、それからあの京都にございます大五寺の五重塔、実は4番目に古いのが海獣泉寺の五重塔でございます。しかも鎌倉時代に建てられた五重塔で、今なお現存しているのは海獣泉寺の五重塔ただ一つ、鎌倉時代の五重塔としては唯一の五重塔でございます。
今そう法隆寺なんかは
もうずっと古い、
もっと古いですよね、はい、鎌倉時代、ああそういうことですね、はい、
で海獣泉寺の五重塔はあの高さが17メーター少しで、普通 の例えば京都の皆さんですと当時の五重塔を皆さん、まあ、思われる方が多いと思いますけども、京都の当時の五重塔は54メーターぐらいでございますので、大体当時の五重塔の大きさ、高さとしては3分の1ぐらいの大きさです。
テレビでちょっと見たことがあるんですけれども、はい、あの耐震構造といったらいいんでしょうかね、どういうふうに表現していいのかわからないんですけれども、あれ心柱があってこう吊り上げてるんですよね、なんか
そうですね、
でこうバランス取って、
五重塔によっても違うんですけども、
はい、
大抵の五重塔は心柱が大体下の、基礎の部分近くまでこう下がってるんですけども、海獣泉寺の五重塔は特に心柱を1階の天井の上で止まってるんです。
ほうほう。
1階部分の扉を開けても中心部分には心柱がないという、そういう少し変わった構造になってました。まあ、そういう作りにされた、まあ、最初の五重塔として知られてます。
ほう。
一番下1階部分の外の扉を開けますと、中にもう一重扉がございまして、ね、
はい、
中には、まあ、鎌倉時代建立当初の絵がそのまま残ってるという、そういう鎌倉時代の建物。この写真で見ていただきますと少し新しく見えますのでね、はい、今からもう60年ほど前に解体修理という、まあ修理をいたしまして、少し新しく見えますけども、建物としては鎌倉時代の建物です。
すごく綺麗ですね、これ今日お持ちいただいた、今日お持ちいただきました。はい、なるほど。いやー、ぜひ行ってみたいなと思いますね。
そうですね、ぜひともお越しいただいて、
はい、季節的に言うと年間通して一番、まあそれぞれね、それぞれの時期に四季折々、まあね、見方といいますか、それぞれの趣のあるね、があるとは思うんですけども、一番おすすめは、
まあ、写真は大体ね、秋のもみじの綺麗な時期の写真を使ってるんですけども、
はい、
逆に4月5月ぐらいの新緑の頃もなかなかそれなりに芽吹きの若々しい時期もいいんじゃないですか、
ね、新緑なんですね、はは、4月5月か、行きたいですね。やっぱりこの辺りは桜なんかも、
桜もございますね、
はいはいはいはいはい、
で冬は冬で、最近あまり雪が降らなくなったんですけども、雪景色というのもまたそれなりに一つの風情はありますけど、
いいですね。やっぱりモノトーンの世界ですか。
そうですね、
水墨画のような
枯れ枝にこう雪が残ってますと、なかなかそれなりの風情があります、
はいはい、ありがとうございます。それとですね、今年は何か大きな取り組みをされるということで聞いてますが、
そうですね、海獣泉寺も、はい、入っております京都南山城故事の会というのがございまして、
はい、
まあ、南山城といいますのは、まあ、京都府の南の南部の地域を言う言葉なんですけども、
はい、
まあ、我々といたしましては京都府下にありながら、まあ、こう奈良の、まあ、文化圏のお寺、ちょっとややこしいんですけども、はい、この南山城地域のお寺といいますのは奈良の興福寺あるいは東大寺という、はい、そういう奈良の大きなお寺の、
はい、
関係するお寺がたくさんございまして、
はい、
そういうところのお寺の、まあ、宝物を主に、一堂に皆様方に、お参りしていただく機会を奈良の国立博物館で、今年の7月から 開催いただくということで、
このこちらのチラシでよかったですかね、はいはい、
ちょうどあの同じあの海獣戦時の、まあ、近くといいますか、同じあの木津川市内に、はい、浄瑠璃さんという、国宝の九体阿弥陀像の、はい、おられるお寺があるんですけども、
はい、
その九体阿弥陀様が、まあ、5年間の修理を終わられて、この、はい、春に、完成するということで、
はい、
それを記念して、まあ、特別展が開催されるということでございます。あのなかなかあのボリュームのある素晴らしい特別展になると思われますので、ぜひとも皆様方にも、奈良の国立博物館ではございますが、ぜひとも訪ねていただければというふうに思っております。
そうですね、こちらが今年の7月8日から9月の3日ということで、
はい
はい、東京の方でも行われるということで。
そうですね、東京の方は主にあの仏像の特別展ということで聞いておりますけども、
はい、
あのこちらもこの南山城の仏像をよくお分かりいただける特別展になろうかと思います、
はい、そちらの方が9月の16日から11月12日ということで、東京国立博物館ですね、
はい
はい、楽しみにしております。お話のところが尽きないんですけれども、そろそろ時間となってきました。で、まあこの番組にはお越しいただいたゲストの方に未来に向けた未来へつなぐメッセージをお願いしているのですけれども、
はい、
ご紹介をいただけますか。
はい、
はい、
なんじゃそらと思われるかもしれません。これお寺の名前の海獣という名前なんですけども、このお寺の名前の海という字は海獣戦時のご本尊様の十一面観音様という仏様は、南の方の海の遥か彼方の不堕落浄土、不堕落山というお浄土にお住まいであるというその観音様、その観音様のお浄土、観音様の教えをいただいて、我々は心の落ち着いた平安な境地に心を重すると、穏やかな心で日々を送っていただきたい、観音様の教えをいただいて、我々の心も平穏な境地に重するという、まあ、そういうような意味でございまして、この海獣という字を書かせていただきました。もう一つ海という字は山水に毎日の舞という字を書きまして、これは水が常に、我々が当たり前に、水道から蛇口をひねれば出る水も、その大切さ、あるいは水を収める大切さ、そういうものの意味もございます。また獣という字はこれ人弁に主という字を書きまして、人が主、人が中心たるという、私山寺でございますんで、まあ、日々猿やら鹿やらイノシシやらいろんな動物とともに、住んでおりますけども、人主たるお寺にしていきたいという、そういう意味もございます。
はい、ありがとうございます。怪獣、
はい、
安らかな境地、
そうですね、あの観音様のお住まいである不堕落山、その観音様の教え、それが詰まった境地という、そういうような意味でございますかね。
はい、ありがとうございます。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは海獣戦時ご住職、佐々木上官様でした。
どうもありがとうございました。
今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。皆さん、次回は2月の26日第4日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。